こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。ビジネスで重要になるのは、お客さんからの自社や商品への親近感とか愛着の度合いを高めることです。今回は顧客ロイヤリティに焦点を当て、詳しく解説できればと思います。で、本を読んで、その本からなんですが、本のタイトルがですね、お客様の心をつかむ心理ロイヤリティマーケティング。サブタイトルは、心の満足と頭の満足を図り、科学的にロイヤリティを高める手法。こちらの本からお客さんの心をつかみ、顧客ロイヤリティを科学的に高める方法、紐解いていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。最初にこの本の概要から共有をすると、この本はですね、読むことによって顧客ロイヤリティへの理解へのその解像度が上がるんですね。一重に顧客ロイヤリティといっても、より具体的に見ていくと、複数のレイヤーでのロイヤリティがあるんです。そもそもの話として、これは個人的な感覚ではあるんですが、ロイヤリティへの適切な日本語訳がないように思います。裏を返せば、ロイヤリティという多様な解釈が良くも悪くもできてしまうわけなんですね。で、この本を読めば、顧客ロイヤリティとは何か、ロイヤリティの構造分解ができて、なぜ顧客ロイヤリティが重要なのか、顧客ロイヤリティを上げる構造的メカニズムが把握でき、そしてロイヤリティを測る方法と、どうやってそれを測るか、上げる方法と測る指標ですね。このあたりについて全体的に体系立てて学ぶことができるんです。はい、ではですね、顧客ロイヤリティの構造から順番にこの本からの学び共有させてください。まず概要から詳細まで順番に見ていくんですが、まず顧客ロイヤリティの分解からですね。顧客満足と収益を結ぶ重要なキーワードがロイヤリティなんです。で、顧客ロイヤリティには大きく3つの種類があって、1つ目が心理ロイヤリティ、2つ目が行動ロイヤリティ、3つ目が経済ロイヤリティです。3つ順番にご説明をすると、1つ目の心理的な心理ロイヤリティというのは、お客さんからの自社に対する感情を指標にしたものです。お客さんが自社あるいは自社商品をずっと付き合いたいとか、使い続けたい、買い続けたいと思うような気持ちです。あるいは友人であったり、家族に自社の商品のことを推奨したい意向の強さも含めます。二つ目が行動ロイヤリティだったんですが、行動ロイヤリティではお客さんからの企業に対するアクションに注目します。アクションとは具体的には、来店頻度とか、自社ホームページ、アプリへのアクセス頻度や滞留時間、イベントへの参加回数であったり、自社商品やサービスの購入とか利用頻度、これらが多いほど行動ロイヤリティを高いと、このように見ます。で、三つ目のロイヤリティですが、経済ロイヤリティです。ここではお客さんの購買金額に焦点を当てるんですね。お客さんがどれだけ経済的に自社に貢献しているかという視点です。平たく言えば、どれだけ自社の商品を購入して収益をもたらしてくれるかが基準となります。で、ロイヤリティであったり、ロイヤリティの向上策を議論する際には、これら三つの、心理、行動、経済ですよね。これら3つのロイヤリティの今どれを議論しているのかを意識することが重要なんです。そして3つのロイヤリティの関係性への理解も大事なんですね。心理ロイヤリティが高まると行動ロイヤリティに影響を及ばし、さらに経済ロイヤリティを高め、収益の貢献につながるという流れです。で、経済的なロイヤリティ、すなわち知ってもらえ、支払ってもらっている金額がたとえ多くてもですね、愛着度合いであるその心理ロイヤリティが低ければ、同じ売上でも質的には良い売上とは言えないわけなんですね。このように解像度を上げたロイヤリティというレンズを通して見ることによって、良い売上と、そうではない悪い売上を分けることができるんです。はい。で、行動でのこうした3つのロイヤリティがあったんですが、顧客ロイヤリティに影響を及ぼす要因のことをロイヤリティドライバーと言います。このドライバーというのはこの本のキーワードになるものなんですね。ロイヤリティドライバーというのは、例えば商品の機能とか品質やデザイン、あとは価格などを指します。他には商品サービスを使う、買うプロセスであったり、利用における各種の顧客体験もロイヤリティドライバーにあたります。具体的には購入前の情報収集、公式ページでの訪問体験、店頭での接客体験とか、あと会員を登録する、商品を利用してアフターサービスを受けると、こういったことがロイヤリティドライバーになります。これら数多くあるロイヤリティドライバーには大きく2つに分けることができていて、 基本価値と体験価値、この2つに分かれるんです。前者の基本価値とは、品質そのものの価値でロイヤリティを高める必要条件になります。品揃えであったり、商品の品質、機能、デザイン、価格、あとはカスタマイズ性などです。一方の体験価値は何かというと、お客さんが商品を選んで購入し、使用するプロセスで提供される価値です。ユーザー体験であったり、カスタマーエクスペリエンスと呼ばれるものです。体験価値の具体例は、企業や商品の情報収集をしている時であったり、ネットでの商品閲覧、購買体験時の店舗接客であったり支払いの時、サービス導入や商品の説明、商品を使っている時の顧客体験、あとは保管している時とか、再購入、トラブル対応サポート、お客様センターでの問い合わせなどから生まれるユーザー体験です。で、顧客ロイヤリティを向上させるためには、基本価値と体験価値の両方の向上が必要になるんです。基本価値は商品によって実現される価値であり、体験価値はサービスでのその商品のプロセスを磨き上げることによって実現できる価値なんです。特に後者の体験価値によるロイヤリティの向上が大事なんですね。商品を購入するプロセス、これはカスタマージャーニーとマーケティングで呼ぶこともありますが、この購入までのプロセス、その後のプロセスにおいてお客さんに寄り添ったサポートをすることや、商品を使用する際に価値ある体験を感じてもらうことで顧客満足を高めて体験価値をより良くしていくわけです。体験価値の向上は次回以降の商品やサービスの購入時の意思決定に影響し、愛着を高める要因になります。はい。で、顧客満足には論理的に評価した頭での満足、頭の満足と心で感じる、感情的に感じる心の満足、この2つに分けること、これも顧客満足の考え方で大事です。頭の満足と心の満足の2つなんですが、頭の満足というのは各ロイヤリティドライバーを論理的に評価した満足のことです。論理的にというのは、例えば、そうですね、アンケートで5段階の満足度調査をするというのはよくあるんですが、それを実施して得られた結果です。お客さんが様々な要因を頭に思い浮かべて、論理的に評価して、とても満足しているとか、やや満足していると、このように満足度を回答すれば、これが頭の満足になるんです。一方の心の満足というのは、各ロイヤリティドライバーに感情的に感じている満足のことです。言い換えれば、該当のロイヤリティドライバーがどれだけ心に響いたかを指すものです。論理的に納得した頭の満足と、ハートを掴んだような心の満足、この両方を高めることがロイヤリティを向上させるための活動となります。はい。で、顧客満足を生み出すのは顧客体験からなんですね。お客さんの満足を高めるためには、ポジティブな良い体験を増やし、ネガティブな良くない体験を減らすことが必要になります。顧客体験の中でも、お客さんの心に響くような感動体験をいかに作って、一方で、悪影響を及ぼす、落胆するような楽天体験をいかになくせるかなんです。はい。ここまで顧客ロイヤリティの構造について見てきたんですが、改めて全体像を整理すると、これから言う次のようになります。ポイント4つあるんですが、1つ目は、顧客ロイヤリティには3つのロイヤリティがあると。心理、行動、経済。これら3つになります。二つ目のポイントは、ロイヤリティに影響するのがロイヤリティドライバーです。三つ目のポイント、各ドライバーで、各ロイヤリティドライバーにおいて二つの体験があるんですが、それは基本価値または体験価値からなるものです。四つ目のポイント、その時のポジティブな体験によって、頭の満足や心の満足が満たされることで、ドライバーが押されてロイヤリティが向上すると。理想的には経済ロイヤリティへの寄与です。で、流れをシンプルに言うと、顧客体験があって、そこでは基本価値や体験価値があるんですが、顧客体験があって、頭や心の満足をすると。それがロイヤリティドライバーに聞いて、ロイヤリティが向上し、収益が上がると。こんな流れが全体像です。はい。ここまで顧客ロイヤリティについて、構造について見てきたんですが、では、ロイヤリティをどうやって測るか、この顧客ロイヤリティの指標についても、この後、後半で入っていきます。顧客ロイヤリティを適切に測ることによって、数字で客観的に顧客ロイヤリティというのをマネジメントできるんです。で、指標で数字で見られるということは、顧客ロイヤリティを向上させる活動に PDCA という改善サイクルを回せるということを意味します。顧客ロイヤリティの種類はいくつかあるんですが、ここでは3つ解説をするので順番に見ていきましょう。1つ目の顧客ロイヤリティを測る指標というのは NRS と呼ばれるものです。 NRS というのはネットリピータースコアの略なんですが、これは継続利用の意向ですね。リピートしたいという意向。これを指すのがネットリピータースコアの指標です。この NRS というのは顧客ロイヤリティの最上位の一番上に来る指標になります。で、NRS 以外にも推奨の意向である NPS ですね。ネットプロモータースコア。これを使うこともあるんですが、NRS でロイヤリティを定量化し、顧客のその全体であったり、顧客セグメントごとに顧客ロイヤリティを集計していきます。で、NRS というのはお客さんの継続利用の意向と言ったんですが、1年後の継続利用をし、まあ、これを先行指標と捉えるんですね。で、計算の仕方というのは非常に高い継続利用の意向者、0から10段階で9点または10点をつけたリピーターなんですが、この高い利用意向の人の割合から離反リスクのある顧客、これを0から9点の点数、いずれかにつけた人なんですが、この割合を引いた数値、これが NRS なんです。はい。で、その下に来る顧客ロイヤリティを測る指標の2つ目が、ロイヤリティドライバーの指標です。で、ロイヤリティスコアを形作るのが、複数のロイヤリティドライバーの満足度なんですね。で、満足度には、頭の満足と心の満足、この2つがあったわけなんですが、頭の満足というのは、ロイヤリティドライバー、例えば、店頭での接客とか、EC サイトの支払い、こうしたロイヤリティドライバーがあるわけなんですが、このロイヤリティドライバーでの満足度において、トップ2ボックス、すなわち5段階評価で上位2つのとても満足、あるいはやや満足、この2つの比率の合算を取ります。これでトップ2ボックスというんですね。で、これが頭の満足なんですが、もう1つの心の満足は、そのトップ2ボックスに該当した人、とても満足、またはやや満足と答えた人たちのロイヤリティスコア、先ほどの NRS ですね。トップ2ボックスの NR スコアを見ます。すなわち、ロイヤリティスコアの、そのロイヤリティドライバーで頭の満足が高かったと感じた人たち、トップ2ボックスの人がどれだけリピート意向があるかということによって、心の満足レベルを測ろうという考え方です。はい。三つ目の次の指標が体験指標です。ロイヤリティドライバーの満足に影響を与えるのが、ポジティブ体験、またはネガティブ体験だったんですが、体験指標というのはここでも2つあるんです。1つは各体験をどれだけの人が実際に経験したかの体験者率、体験者のその経験者率ですね。例えば試着というロイヤリティドライバーで、スタッフからの着回しやアクセサリーとのコーディネートの提案があったと。この体験をした人が 30% であれば、体験者率のスコアは 30% となります。で、体験者率に加えてもう一つ体験指標のがあるんですが、その体験に該当した人たちの、ここでもロイヤリティスコア NRS を見ます。その顧客体験を経験した人たちが、どれだけのロイヤリティを感じているかによって、すなわち、リピート意向につながっているかによって、ポジティブ体験やネガティブ体験のレベルを測ろうというものです。先ほどの例に挙げた、スタッフからの着回しとか、アクセサリーとのコーディネートの提案があった。この場合を使うと、この体験をした人が高いロイヤリティスコアの場合は、ポジティブ体験と捉えて、心に響いている度合いが高いという解釈をします。一方で、試着室に案内されただけで、その後のことは全く気にかけてもらえなかったという体験をした人たちが、低いロイヤリティスコアの場合、残念に感じられた度合いが高く、これはネガティブ体験になってしまったと判断するんです。はい。で、最後にここでも、顧客ロイヤリティ指標の全体像をまとめておくんですが、ポイント5つですね。まず一番上に一つ目がロイヤリティスコアがあると。これは継続利用意向または推奨意向なんですが、継続利用意向であれば NRS と呼ばれるものです。で、ポイントの二つ目はロイヤリティドライバーの満足度をトップ2ボックス。これを頭の満足度で測ります。とても満足している、やや満足している、この二つの合算です。三つ目のポイントは、心の満足はどう測るかというと、その満足度トップ2ボックス該当者のロイヤリティスコア、すなわち NRS のスコアを見ます。4つ目のポイントは、各体験を体験者率、そのそれぞれの体験においてどれぐらい体験をしているかという体験の多さ。5つ目のポイントは、その各体験経験者のロイヤリティスコア NRS によってポジティブ体験なのかネガティブ体験なのかを判断します。はい、そろそろクロージングです。今回は顧客ロイヤリティをキーワードに見てきたんですが、本のタイトルですね、もう一度言っておくと、お客様の心をつかむ心理ロイヤリティマーケティング。こちらを読んで学べたことを共有させてもらいました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。 大きく2つポイントがあるんですが、1つ目は顧客ロイヤリティの構造です。顧客ロイヤリティには3つのロイヤリティがあって、心理、行動、経済での3つのロイヤリティがあります。次に、そのロイヤリティに影響するのが、ロイヤリティドライバーと呼ばれるものです。各ドライバーで基本価値または体験価値が体験され、その時のポジティブ体験によって頭の満足や心の満足が満たされることで、ロイヤリティドライバーが押されて、顧客ロイヤリティが向上するという流れです。もう一つのポイントとしては、顧客ロイヤリティをどうやって指標として表現するのか、指標として測るかなんですが、まず一番上に来るのが NRS という継続利用以降のロイヤリティスコアです。次に各ロイヤリティドライバーがあるわけなんですが、ロイヤリティドライバーの満足度。例えば接客時であったり、サービスを利用するときのトップ2ボックス。これを頭の満足度とし、もう一つの心の満足というのはトップ2ボックス該当者のロイヤリティスコア NRS を見ます。また体験についても指標ができるんですが、各体験の経験者率。その体験を経験した人のみに、のみのロイヤリティスコア NRS を見ることによって、その体験がポジティブ体験なのか、ネガティブ体験なのかを判断します。で、この本ですね、読むことによって、タイトルにも入っている顧客ロイヤリティへの理解の解像度がかなり上がった実感があるんですね。こちらの方、お客様の心をつかむ心理ロイヤリティマーケティングですが、Amazon のリンクを概要欄につけておこうと思います。よかったらぜひぜひ手に取って読んでみてください。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。